改めまして修行参加予定だった皆様、本当に大変申し訳ございませんでした。次はこのようなことがないようにしっかり更年期障害も免疫不全も乗り越えて最強になって頑張りますので、来年6月ですね、よりパワーアップして指導させていただきます。それにパワーストーンブレスレットとかね、お申し込みされてる方もいらっしゃいました、多くいらっしゃいました。なのでですね、私一個一個ね、ちょっとこう調べながら、エネルギーを調べながら、こう一緒にと話をしながらこう作らせていただきますので、もうしばらくお待ちいただけたらと思います。もうすぐ頑張って、はい、送りさせていただきますので、ね、今月号ね、まあいろいろとあって収録が遅れてしまったんですけど、まあ親方がね、測定腱膜炎って言って、本人曰くかかとが死ぬほど痛い病気なのらしいですが、私が入院して苦しんでる時でもですね、私が辛いって言ったら、俺も足が痛いとか言いやがって思い出しました。本当に出産して死にかけた私はですね、1週間動けなかったんですけど、だからその出産した時ね、昔ですよね、死にかけた私はですね、1週間動けなかったんですよ。だからその腰や背中が痛くて、本当もう仕方がなくて、痛いって言ったら、俺も腰が痛いねって言いやがったの忘れませんね。お前子供産んでみろと思ったんですけど、今その巷で大沢たかお祭りって流行ってるの知ってます？皆さんキングダムの王騎将軍の映像を使用して、その女性がその王騎将軍の表情に合うセリフを日常のあるあるに当てはめて、〇〇な私みたいに表現してあるんですけど、まあ本当私もちょっとハマってまして、王騎将軍の顔がその時めっちゃ浮かんできましたね。そんな親方が、今回も俺は足が痛いねんって、直さなあかんねんって言いやがってですね、今のその彼の流行りは再生医療なんですよ。でネットでずっと検索して見つけたところに、体調が悪い私と期末テスト前のわらべを置いて、あちこち行かはるんですけど、で今度は前日に東京の表参道になって行ってきたので、お前はその病院にはたどり着くことはない、無駄だから収録をするぞって言ったのに、ふんって言ってね、痛いねん、わからんやろって言って、私のマイルを使ってチケットを予約して空港に向かいやがったんですよだからずっとね、だからたどり着かへんって言ってるのにって言って、もう練習して行かれへんの分かってるんですよ。だから神様、あいつの頭に小さな隕石を食らわしてくださいって祈りながら、飛行機落ちろって言うとね、他の罪のない乗客が気の毒なので、飛行機の窓側に乗ってから落ちて、その窓を小さく突き破る鼻くそくらいの隕石のかけらが親方の頭に直撃ヒットしたらいいのになとかって祈ってたんですけど、まあ親方が座ってる席の上に、まあ、宇宙から水銀がポタッと落ちてこうへんかなとかね、いろいろ考えてたんですけど親方から飛行機がいきなりエンジン止まって、機長が緊急脱出って言うてとかって言って、大量のメッセージがその時入ってきて、だから言うたやないかと思ったんですけど、あーちーと思ってね、命助かりやがったと思ったんですけどそう、結局その飛行機欠便になったんですけど、なんかニュースでねバンバン出たみたいですね。鹿児島発の羽田行きのやつですね、 JAL 機でね。で無事に帰ってきやがったんですけど、まだ足痛いって言って、結局まだまだその遠方の病院を物色してますよ、懲りずに、アホですまあね、そんな痛かったら足切ってまえと思って言うたりとかしたんですけど、痛い、もう切るわとか言って言いながら、その切る度胸もないんですよ。足はその人の要です。特に男性が足と腰を痛める時には、感謝が足りひんよ、横着になってるよ、横柄になってるよとか、利己愛が過ぎますよとか、人としての基礎ができてませんよとか、真理を実践できてませんよ、足元が見えてませんよ、地に足がついてませんよっていうね、家族や身内を大事にできてませんよ、しっかり寄り添いなさいよといった大量のメッセージがあるわけなんですけど、それを言うてんのに、でもな、まずは痛みを取らなあかんやろって切れるんですよ 痩せな治らんのんちゃうのそんなんて言うてもまずは治さなって言いやがるので、これはもう死に値するなと感じていましてこいつはどこかで殺されろまあ帰ってきてですね、ほんまに行かれへんかったわって言いやがるんですけど、まあ何年私のそばにいるんでしょうねこの人は。もう大沢たかお祭りですよ。伸びしろのない空っぽの旦那の言葉に呆れ果て枯れ果てる私っていう、王騎将軍の無の顔に当てはめようかなとか思いましたまあ本当に話は変わりまして、 CD 制作をお願いしていた業者さんがことごとく赤いようになってきてます。まあ、できたらそのダウンロード版に変更していただいた方が、もしもその災害などが起きたとしても避難所で聞くことができますし、1日に届きますので便利です。どうかご検討いただけますと幸いです。そして動物愛護募金も本当に支えられています。ずっと保護件数が右肩上がりでね、やっぱり大変で。で、餌代も右肩上がり、医療費も右肩上がりです。光熱費もね、日本にはその冬と夏しかなくなりましたから、エアコンと床暖の使用日数がその増えて、ほんまに大変ですね。春と秋っていうのは窓を開けてたら、鹿児島でも涼しいその心地よい風が吹いてきて気持ちよかったんですけど、まあ、今はねもう全くダメなので、光熱費も抑えられていたのにっていうね、まあ、嫌な時代ですけれども、またその引き続きの寄り添いをどうかどうかよろしくお願いいたします。そしてお社ですね、霊視してその神様より弥勒の世となる2027年後半にということでしたので、そこにその再建を始められるように今は基盤を急ピッチで整えるために走り回ってます。本当にそのお稲荷様が喜んでおられてます。で、お札を通して皆様のもとへ行かれてる様子ですので、本当にすごい力ですよ本当に。で、葉山っていう意味も分かりました。山幸彦と出雲こと城主と天部氏の姫とエジプトの女神が関係しています。本当にすごいです。で、今慎重にまとめ作業に入っていますので、後でまた詳しくお話しいたします。またその時間がかかって申し訳ありませんが、お社プロジェクトしっかり動いておりますのでご安心ください。まだもう少し募金していただけると神様が望まれる形に近づけることができます。どうかこちらも重ね重ねよろしくお願いいたします。10月は十五夜ですね。この十五夜という五という数字も神を表す数字です。ここから我が輩とかの我がというね、五に口という漢字も生まれました。私たちの先祖が大事にしてきた月の神事ですね、魔除けの神事でもあります。それに海洋民族ならではの祭りで、鹿児島では十五夜までに蚊帳というススキの大きいやつっていうのね、をそれをこう山に引きに行って、それを背の高い木の枝に大人が乗って、下からえいやえいやって編み込んでいくんですよ。もうね、もう古代イスラエル語っていうね、うん、大きなその綱を作っていくんです。どんどんこう編み込んで綱を作っていくんですね。で、その綱を強く締めるために、今度はね、出来上がった綱を強くするために綱引きをするんですよ。で、その綱を今度は丸くして土俵を作って相撲を取るんですね。で、相撲も綱引きも鹿児島で生まれた神事です。その綱は何に使われるための綱かというと、大きな船をつなぐための綱として使用されるんですね。で、これが大事な海洋民族としての大事な神事なんですね。で、海洋民族にとっては十五夜というのは綱に月の神力、神力をですね、宿して練り上げるわけですね。そして大勢の負けないぞという念も込める、綱引きとか相撲とか、ね、してね、で、その綱に込めるわけです。できましたら皆さん、お月見の祭り、ここにもですね、家でも開催してください。月をめでながら誓うんですよ。目標を掲げてこのように生きていきますというふうに、もちろん生活できること、命があることへの感謝も込めて月をめでてください。地域の祭りのある場合は行かれてください。昔は十五夜祭の前にホラ貝を吹いていたんですね。今から祭りをしますよっていうね。うちの父方は祭事の中心となる家だったので、代々そのホラ貝を吹いて村を練り歩いたそうです。で、出雲、和田摘と隼人とかね、それが山伏八田ガラスの源流ですから、思い出して十五夜の神秘に震えてください。それでは皆さん、10月も気は抜かず、リターイで不動心でお過ごしくださいませ。 最後までご視聴ありがとうございました。みすずでした。